それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。平地の説教をお語りになったイエス様が伝道拠点であるカファルナウムにお戻りになり、そこで最初になされた奇跡は、死を迎えようとしている異邦人を救われた御業でありました。そして今日ここでは死んだ若者を生き返らせたナインの山辺の癒しと呼ばれております奇跡が伝えられております。ナインという町での出来事であります。これは聖書には一回しか、ここにしか出てこない地名でありますけれども、巻末の聖書地図にはしっかりとナインという町が刻まれている。伝道拠点のカファルナウムからは約南に40キロ、イエス様がお育ちになったナザレからは北東ぐらいに約10キロほどにある町であります。そこはタボル山、タボル山のふもと近くに位置していて、イスラエルでは旧約聖書でよく聞くヘルモン山、カルメル山、これと並んでよく知られた山だそうであります。そしてこの山で、タボル山、タボル山でイエス様の姿が変わった、あの山上の変貌が行われた、そう伝えられている山であります。そのふもとの町で、村で行われた死者が生き返るこの奇跡、またこれはルカ福音書しか伝えていない奇跡であります。ここに明かされているイエス・キリストの福音とは何か、一緒に聞いていきたいと思います。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、棺、棺が担ぎ出されたるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。生き返る、その奇跡への導入、また悲しみの理由がここに伝えられています。この町にイエス様が行かれたのは偶然であります。あの百人隊長のしもべが癒された奇跡には、イエス様どうか来てください、そういうふうに依頼人がいました。でも今日の奇跡にはそのような依頼人が見当たりません。というかいません。聖書も死んだ、そうはっきり伝えておりますから、誰もこの死んだ人が生き返る、生き返らせること、そんなことは考えていない。一縷の望み、それすらも持つことができない、というか持たなくてもいい、持つ必要が、持てるわけがない、そんな思いがこのナインの町で、また一人息子を亡くしたやもめ、その知り合いたちを覆っていたんだろうと思います。若者の早すぎる死と、その現実の前で泣くことしかできない、 絶望するほか何もできない。人間の無力、力のなさ、唯一の頼りになる家族が死んでしまって、これから先、むしろこの葬りの式が終わったその直後から始まる生活、これをどう生きていけばいいのか、何を頼りにしていけばいいのか、その不安、これをひとときでも忘れようとして、考えまいとして、この死そのものの出来事に、母親もまた知り合いたちも集中していた面もあるだろうと思います。一人息子に先立たれてしまった不幸が、この葬りの式すべてを覆っているというか象徴していた。悲しさや寂しさだけではなく、絶望のどん底にいる寄り添った人々も、この山上に対して言葉をかける、慰める、そうは頭では分かっていても、ただ寄り添うことしかできなかった。無言の中で人々は死に覆われていた。むしろ人々に無言状態にする、これが死のエネルギーの一つだろうと思うわけであります。死はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。もう泣かなくともよい、口語訳では泣かないでいい、英語の聖書を調べるとDon't cry、そうなっています。だいたいこのギリシャ語を14個ぐらいの日本語などで表現して訳されています。だいたいその多くが泣くなとか泣くべからず、そういう禁止、ストップ、それが中心となって訳されている。その次が泣かなくてもいい、泣きやみなさいという中断というか、泣く意味がないでしょう、そういう思いを込めた訳となっている。それからもう一つが、この新共同訳が訳しているような、もう泣かなくてもよい、泣くのはおやめなさい、およしなさい、そういう丁寧というか、泣くのは仕方ない、でもその泣いている悲しみの長さが長くなりませんよ、なるべく短く済みますよ、そういう指示というか願望を込めた訳があります。ギリシャ語本文を見ると、これは一番最後の泣き続けるのをやめなさい、そのことが 言われている表現であります。悲しみの中にいれば当然誰でも涙はこぼれてきます。どんなに泣くなそう言われても大丈夫だから慰められても、むしろ言われれば言われるほど涙を止めるどころか次から次へとこぼれ落ちてくる。泣かざるを得ないからだろうと思います。だからここでは泣くことを禁止はしていません。でもいつまでも泣き続けることはもうやめなさい。その泣く状態、悲しみの状態が一刻も早く収まりますよ。そういう鳥なしに似た表現が、このもう泣かなくてもよいという言葉であります。そして近づいて棺に手を触れられると担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは若者よあなたに言う、起きなさいと言われた。起きなさい、単純なゲットアップ、眠りから起きるようにような起床よりもですね、むしろ復活、よみがえりの起き上がりという意味がここで使われております。死んでいた人が復活をした、イエス様の力ある言葉によって死が打ち破られ、ここに復活が起こったわけであります。力ある言葉とは何もない死に何かある、無から有を生み出す、不必要なものを必要に変化させる、終わりの死を新しい命、それに変えることができる、その力を持った言葉のことであります。具体的には神の国をこの地上に起こす、与えることができる言葉、この言葉を持って起きなさい、イエス様はおっしゃるわけであります。死にかけている人ではない、また病気を宣告されてどうしよう、まだ何がした、一縷の望みを持っている、万分の一、億分の一でももしかしたら思っている人にではありません。死んだ人にイエス様は起きなさいとおっしゃる。神の国では死は意味がない、むしろその死から新しい終わらない命を与えている、配っている、それがあふれている、神の国、その姿を与えることができる、それが主の言葉、力ある言葉なのであります。これを聞いてすると死人は起き上がって ものを言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。イエス様の力ある言葉によって死んだ人が生き返って話し出した。一部分だけの身体的機能が回復しただけではなく、すべての機能が回復した。そしてこの生き返った息子をイエス様はお母さんにお返しになります。私に従えとも招いてはおられない。お返しする、引き渡す。英語の訳を見ると、ここではプレゼント、またデリバリー、ギブ、それからカムバックのバック、そう訳されております。大切な贈り物が与えられた、届けられた、そしてそれが手渡しされている。宅急便屋が運んできたのではない、イエス様から直接手渡されている。この大切な贈り物とは、あれほど愛おしかった一人息子、頼りがいのある一人息子、その存在や健康ではなく、元通り元の木阿弥的な状態になって引き渡されたのではなく、死ぬことで終わりだと考えていたその命から、死から始まる命、この新しさを生き始めた、このことがプレゼントされている。地上で生きる、今まで生きてきたような元通りではなく、神の国で生きる新しさがプレゼントされているわけであります。死で終わるこの世から、死で終わらない、むしろ意味のない命へ始まる神の国が、ここでイエス様から手渡しされている、与えられているわけであります。この光景を見ていて、人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れた、神がご自分の民を顧みてくださった、そう言って神を崇めた。神を崇める、栄光をお返しする、褒めたたえる、いわば神様のことを褒めたたえる礼拝が行われている。イエス様が見せてくださった神の国の光景を目の当たりにした人々は、まず恐れに包まれていきます。恐ろしさの方がむしろ人々を捉えている。そして彼らは肝を潰したのでありましょう。あの惨状の変貌を見たペテロがどう言えばいいのかわからなかった。同じことが彼らにも起こっている。この神の国、そこでは死から生き返る新しい命、これがあふれている。この神の国をの光景を見た人々はまず恐れて、でも それでは終わらない。神を崇める、神様すごい、そう崇める、新しさを生き始めるわけであります。おそらくここではペテロが本当にどう言えばいいのかわからなかった、そう慌てたように、彼らも一つ思い出したのか、旧約聖書で伝えられている預言者がヤモメの幼子を生き返らせた、あの語り継がれている物語を、奇跡を思い出して、その預言者以上の人が目の前にいる。彼らはまだイエス様を正確に言い表すことはできませんでしたけれど、現れたと口にしていますから、この世の最高のものでは表現することが不可能な存在が出現した、自分の目の前にいる、見ることや聞くことができる状態であることを、一方的に彼らは押し付けられて経験し、力ある恵みはそういう人々をも神の国の光景、これを目撃し証言する新しさを与えてくださる。神の国の様子を見て聞いて、その支配者である神を褒めたたえる新しさがここで始まっていくわけであります。この新しさを与えてくださっているのが主であります。イエス様は今日の箇所で初めてご自分を主とされました。なんとなく不思議に思うかもしれません。今日あえて私は説教の中でなるべく主イエスを使わずにイエス様で行こうと意識をしております。福音書を読み続けてきて、それまでイエス様の奇跡やお言葉を見聞きした弟子たち、群衆がイエス様のことを主と呼んでいます。でもこの箇所で初めてイエス様ご自身が自分は主である、そういう行動振る舞いをされているわけであります。泣き続けるなと、やもめの涙を受け取る、起きなさいと若者を新しい命の中に置く、しかもこの奇跡には依頼人が不在であります。誰もイエス様にお願いはしていない。その神の国の状態、姿、あの男は何だ、そう思っていた群衆にも見せておられる。ただイエス様が限界の中にとどまる罪人の現実を哀れに思われたからであります。哀れに思うとは、単純な同情とか憐憫の情ではなく、内臓が引きちぎられるような怒りや苛立ち、お腹を痛めるほどの生みの苦しみも似た苦痛、それから来るものであります。これはどこから来るのか、 神の国を知っている、神の愛を知っている、これを知っているからこそ知らない者たちに対して、それを知ろうとしない者たちに対して、憐れみの思いが湧き上がってくる。この憐れみが始まっている。イエス様にはもうすでに始まっています。神の憐れみ愛がイエス様によってこの罪人の世界に始まっている。神の訪れが始まっているわけであります。そこで見るのは、この主の憐れみによって主の命が与えられ始まっていく、それに満たされていく、神の国に馴染んでいく、変な言い方かもしれません、馴染んでいく、この地上で生きている、不安や恐怖や戸惑いではなく、神の国に馴染むという、新しさに馴染む、これが始まっているわけであります。神の憐れみ深さの訪れの主人公であるイエス、それゆえにこのお方は主ご自身なのであります。この主イエス様を救い主、主であると信じる信仰が、力ある言葉によってスイッチが入れられて始まっている。その始まりは命があふれる神の国へ導く、その歩みのことであります。そこは今日見聞きした通り、死ではなく命を生きる世界であります。年を取り、痛みやまたしぼんでいくような、その命ではなく、死に向かっていく命ではなく、死の先に向かっていく命、これを生きる、この新しさが主の憐れみによって始まっている。この憐れみが求めるのは、関係ないとまさかと思っていた群衆を神を崇めるものとされたのと同じように、ただ神様だけを知る、その方を救い主イエス・キリストを通して褒めたたえる、この礼拝への道であります。主の憐れみによってこの命が見せられ聞かされている、これを今日もこれからも終わりの時まで生き続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、主のお言葉をありがとうございます。もう泣かなくてもよい、起きなさい。イエス・キリストは十字架の言葉として、また神の国の言葉として、この言葉を今日私たち一人一人に聞かせてくださいました。その憐れみをありがとうございます。どうか主が、唯一神の国の全貌をご存知である主が、私たちを憐れみ招いてくださっている、許してくださっている、 この神の国の訪れの歩みの中で、私たちがただ言葉に生きるものとなりますよ、言葉に応えるものとなりますよ、そのようにして新しい神の国、それに馴染む新しさを日々お与えくださいますようにお願いいたします。今から御言葉とともに聖餐をいただきます。どうぞ主であるキリストを私たちから喜んで恐れて手渡しされることができますようにお守りください。この祈り感謝して救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。